使徒行伝の福音第59回、天の市民権という主題で、使徒行伝16章35節から40節です。今回のギリシャ旅行は、久しぶりに自分の国籍を意識した時でもありました。パスポートにですね、こういうふうに書いてあるわけですよ。日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ同人に必要な保護・扶助を与えられるよう関係の所管に要請するとこう書いてあるわけですね。行きはいよいよい、帰りは怖いという言葉がありますけどね。アメリカに入国するのがなかなか厄介なんですよね。それでこのパスポートを提出するだけじゃダメなんです。今回ね、顔写真も撮られたんですよ。それから指紋も取られたんです。なんだ、犯罪に扱うみたいだなと、ずいぶん厳しくなったよなというふうに思いました。ただ、今、便利ですね。スマホのアプリで、ビザの手続きができるので、行きはね、それでも、スッとこう行けたわけなんですよ。帰りが大変だったということで、なんやかやと、質問攻めにあったんです。どこに行ってきたんですか？ギリシャです。目的は何ですか？フィールドトリップですというふうに言ったようですね。どういう種類のものですかとかと言われたので、聖書ですというふうに言ったんですね。そしたら係官の女性がちょっとニコッとしたんですね。何日泊まるのかとかいろいろなことを聞かれたんですけどもね、職業はとかって聞かれたので、牧師ですと言ったら OK とかって、やっとですね、入国することができたんです。乗り換えだけなんですよ。結構厳しいな。こんな乗り換えのためにこんなにうるさいのは他のところなかったです。ミュンヘンとかチューリヒなんか全然聞かれませんでしたからね。アメリカって厳しいんですよね。それからすれば羽田での帰国手続きのなんと簡単なこと。日本人の方、こちらにいらしてくださいとかですね、呼ばれて、はいって言ったら、パスポートもそんなのどうでもいい感じなんですね。お帰りなさいとかって言われて、ありがとうって、やっと本当に、ああ帰ってきたなっていうふうな思いがしたんですけども、国籍があるというのは本当に楽だなということをですね、今回思った次第なんです。今日の次第には市民権という言葉がありますけれども、私たちはだから国内を旅行しているときにはそんなの全然気にする必要もないし、パスポートもいらないしね。でも外国に行くとその市民権が問題になりますね。だからパスポートは肌身離さず持っていなくちゃいけないということがあるわけなんですけれども、今日はそのことが大きな問題になっているのがこの箇所なわけなんですね。ピリピの牢獄からパウロたちが釈放されるということがここに書かれています。で、その釈放決定通知をしたのは長官たちとありますけれども、ピリピには2人の長官がいて町を治めていたんですね。こんな風にあります。35節、夜が明けると長官たちは経理らを使わして、あの人たちを釈放せよと言わせたとあるわけなんですね。長官たち、仙台で言えば市長のような立場の人が2人いたわけですよね。で、その人たちが騒動を食い止めるための厳罰だったわけなんですけれども、釈放すればこの二人は喜んで帰っていくだろうというふうに踏んだようです。それで釈放せよということを経理らに告げさせたというわけなんですけども、この経理と訳されている言葉はですね、無知を持つものなんです。昨日パウロたちを無知を打った人たちかもしれないんですよ。リクトールと呼ばれる刑務執行官がその伝言を伝えたというわけなんです。そしてそれを聞いた極意、この極意は昨夜信仰を持ってクリスチャンになった人なんですね。で、その人がパウロたちに告げたわけですよ。どうぞ牢を出て安心してお行きください。よかったですねパウロさんたち、とそういう思いで言ったと思うんですね。ところがパウロはそれには納得しなかったんです。それで37節、ところがパウロは経理らに言った、彼らはローマ人である我々を裁判にかけもせずに、公衆の前で鞭打った挙句、獄に入れてしまった。しかるに今になって密かに我々を出そうとするのか。それはいけない。彼ら自身がここに来て我々を連れ出すべきである。と、ローマ市民権を行使したんです。 これは非常に強力なね、抗議なんです。ローマの言葉ではこんな風に言うそうです。キビスロマーヌススム。私はローマ市民だ。ホンダの車にシビックってありますけども、あのシビックですよ。キビスロマーヌムスム。そして、パールはさらに長官たちが自らここに来て我々を連れ出すべきであるとまで要求したわけです。だって裁判にもかけないで鞭打って投獄してですね、今更何事もなかったかのように釈放。それはいけないと。パールが言ったと書かれてあるわけなんですけども、ローマの法律によりますと、ローマ市民権蹂躙罪というのは死刑になるんです。そして財産は没収になるんです。長官たちは、ローマ市民だったんだ。やばいというふうなことでですね、慌てるわけです。それで38節の言葉があるわけですね。ケーリラはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは、二人がローマ人だと聞いて恐れ、自分でやってきて詫びた上、二人を動くから連れ出し、町から立ち去るようにとお願いしたというわけなんです。そうですよ。死刑になるかもしれないんですから。ということで、二人は、牢を出て、ルデアの家に行った。そして兄弟たちに会って勧めをなし、それから出かけたと。まあ、非常に簡潔な記述なんですけれども、いくつかの疑問が出てきます。なんで、鞭を打たれるときにそれを言わなかったんだというふうに思いますよね。皆さんどう思いますか？言わなかったんだろうか？言ったんだろうか？これには意見が分かれるんですが、言ったんだけども受け付けられなかったというふうに考える人もいます。あるいは、言わなかったんじゃないかという人もいるんですよ。なぜかというと、後でこのピリピの教会に、パウロは手紙を書きますね。その中でこんなふうに言っているところがあるんです。肉の頼みなら私もなくはないと言ってですね、私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法の上ではパリサイ人と言ってですね、自分のこれまでの経歴を挙げます。でも最後にこう言ってるんですね、私はさらに進んで私の主イエスキリストを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものをふんどのように思っていると言っているところがあります。ピリピ書の3章の中にある言葉なんですけれども、そして自分はクリスチャンを迫害したものなんだというふうに言ってるわけですね。そして自分がこれまで大切に考えていたものが、実はもう自分にとっては何の価値もないものだと思うようになった。ふんどのように思っている。それは私がキリストを得るためであり、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためだったのだ。それからすればローマ人であることも意味がないと実感していますからね。だからパウロはやっぱり言わなかったんじゃないかという人がいるわけです。そうすると次の疑問が出てきますね。じゃあなぜ今になって市民権を行使するのかという疑問が出てきますね。これはいろんなことが考えられますけれども、私は大きく分けて2つあると思うんですね。それは、もしこのままパウロたちがありがとうございましたってすごすごと帰っていったら、残されたピリピ教会の人々、ルデアの家に集っていたクリスチャンたち、それから今ゴクリですね。ゴクリもクリスチャンになりました。それから悪霊から解放されたあの女奴隷の人も、今はもう正気になってクリスチャンになってるはずです。そういう残された人たちはどうなるでしょうか。パウロたちはただありがとうと言って帰るわけにいかないんですよ。この人たちを守らなくちゃいけないということをパウロは思ったはずです。それからもう一つ、長官たちは財産没収されて死刑になるんです。パウロとしては見過ごしにして、やったやったって言えるでしょうか。自分たちが釈放されたその喜びだけでいいんでしょうか。パウロは自分はひどい目にあったけれども、長官たちを処罰から救おうと思ったんじゃないでしょうか。さて、この後、ピリピ教会はどうなったのか。その後のことは、10年後に書かれたピリピ書の中に詳しく書かれているわけなんですけれども、でもそれ以降のことがわからないわけですね。でも今回、ピリピに行ってみてわかりました。紀元600年の大地震で、ピリピの町は、 完全に崩壊するんです。でその後再建されなかったんですけども、私たちが今回のツアーで行った時には町は瓦礫の山でした。でもね、それまでピリピ教会は存続したんです。そしてはっきり見たのがですね、教会の大きな遺跡があったんです。でそれはね、八角形をした聖パウロ教会なんですよ。そして床のモザイクにパウロという文字がギリシャ語であったんです。本当にここがパウロを記念した聖パウロ教会だったの。600年間続いているんですよ。ピリピ教会は守られたんです。自分たちの命を助けられた長官たちはどうしたでしょうか。やっぱり彼らの信仰は許せないと言ったでしょうか。そんなことはないはずです。ピリピ教会は長官たちも認められたんです。そして守られたんです。そのことを今回見てきたわけなんですね。で、そのさらにピリピ教会の詳しい状況を示しているのがローマの獄中から10年後に書かれたピリピ人への手紙なわけなんですけども、それを少し見る前にローマ市民権ということについて少し見たいと思うんですね。ローマ市民権というのはたくさんの権利を規定しているわけなんですけれども、一番のやっぱり権利は自由なんです。ローマ帝国内を自由に通行することができると。それからローマ帝国が最初信仰の自由を認めていましたからね、いろんな自由が認められていた。これが市民権の第一です。それから第二は安全の保障です。市民権を蹂躙した者は死刑に処するという非常に厳しい法律がありますから、安全を保障された。そして全ての道はローマに通ずってありますね。様々な道、エグナチア街道というのがピリピに通っていましたけれども、道路網が完備されていたんです。何のためですか。いざことが地方にあった時に、ね、すぐローマの軍隊が駆けつけるようにですよ。そのように安全を保障するということもこの権利の中の大きなものですね。そしてこの退役軍人の町ピリピにはもう一つ特権がありました。免税特権なんですよ。税金払う必要がない。魅力的ですね。そういうのはいろいろな権利がローマ市民権の中身を構成していたわけなんですね。さてこれも踏まえてピリピ書でこのローマ市民権に一番関連したところはどこだろうかというとですね、私は天の国籍ということを語ったピリピ書の3章20節のところがこのところに一番近いんではないのかなというふうに思うんですね。このように言っているところがあります。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせる力の働きによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださる。この国籍と訳されているのは実は市民権という言葉なんですよ。私たちは天に市民権を持っている。え、どうやってですか？日本国籍の場合は出生届出帰化ということがありますけれども、何によってか、たった一つなんです。信仰なんです。イエス様が私の罪のために十字架上で贖いの技を成してくださった。信じますと。信仰によって私たちは天の市民権を得ているとパウロは言うわけです。そう聞いただけではピンときませんけれども、どんなに素晴らしいものなのか。ピリピ書の一章の中に、このようにパウロが言っているところがあります。20節からお読みいたします。そこで私が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえっていつものように、今も大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが崇められることである。これがパウロを突き動かしている伝道の動機なわけなんですけどもね。それから彼はこのように言うんです。私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。しかし肉体において生きていることが私にとっては実り多い働きになるのだとすれば、どちらを選んだらよいか私にはわからない。私はこれら二つのものの間に板挟みになっている。私の願いを言えば、この世を去ってキリストと共にいることであり、実はその方がはるかに望ましい。しかし肉体に留まっていることは あなた方のためにはさらに必要である。こう確信しているので、私は生きながらえて、あなた方一同のところにとどまり、あなた方の信仰を進ませ、その喜びを得させようと思う。これをローマの獄中で10年後に書いているわけです。私としては早くイエス様のところに行きたいんだ。だって天に市民権があるから、私はそちらの方に早く行きたいんだ。でも、この肉体の前にとどまることがあなた方の益になるので、もうしばらく一緒にいるというふうに言ってるんですね。それほどに天の市民権は素晴らしいものだとパウロは言っているわけなんですね。その国籍を私たちはイエス様のゆえにいただいている。私たちは神の家族なんだということですね。そして今パウロは喜びのジレンマに陥っているというわけです。早く私は天国に行きたい、でもあなた方にとっては喜びだからって、この喜びのジレンマになる。だからフィリピ書は喜びの書簡だと言われることが多いんですけれども、4章の中でですね、こういうふうに言っているんです。4章の4節から、あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさい、あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい、主は近い、何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るであろう。これをある人が言っているわけです。喜べば、喜び事が喜んで、喜び連れて、喜び来るというふうに、喜びの方程式を言っている人がいますね。喜びなさい。私たちはもうすでに、天の市民権を得ているんだと。イエス様のゆえに、この市民権が与えられていると、パウロは宣言しているわけなんですね。命の書に名を記されているという言葉まで、ピリピ書の4章3節にはあります。ここを読みながら、私が思い合わせたのは、神学校でのある学生との出会いです。その学生は、カンボジアからの難民でした。顔を見るとですね、中学生なんですよ。こんな若くて進学校で学んでんだ、思いました。その彼が私の部屋に来てこう言ったんです。僕は帰国は無理だと思う。カンボジアはポルポト政権で大変な内乱でしたからね。生きるか死ぬかっていう多くの人が虐殺されましたね。帰国は無理だと思う、言うんです。そして彼はこう言ったんです。僕は米軍に入隊してアメリカに貢献し、僕の子供たちには市民権を得させたい。僕は陸軍に入ってもそれで市民権はもらえないと思う。でも僕の子供ならもらえると言うんですよ。まだ16歳か15歳ぐらいの彼が言ったんです。私はね、その言葉を聞いた時に、帰る国があるっていうのはなんとありがたいことだろう。国籍ってそんなに難しいんだということをね、そのあどけないその学生から聞いて思わされました。でも天国の市民権はイエス様を信じる人に一方的、圧倒的に与えられるんです。私たちの天の国籍は、天の市民権はすでに与えられていると、パウロは宣言しているわけですね。そしてある日の神学のクラスなんです。先生がですね、聖書によると天国の門番はペテロだそうです。っていうんですね、これはマタイ伝の16章19節にあるんですけれども、イエス様がペテロにあなたに天国の鍵を与えると言ったところがあるんですね。それで天国の門番はペテロということに決まっているわけなんですけれども、私たちが神の国に行くときにそこに門番としてペテロが立っている。そしてペテロは私たちにこう聞くんだ。あなたはなぜ自分が天国に入れると思うのですかと聞かれるはずなんですっていうんですね。その時に、いや、私はいろんなボランティア活動をしました。うん、いいことですね。1点。ポイント1。それから、困ってる人を親切にいました。うん、素晴らしい。1点。ノーベル賞をもらいました。うん、素晴らしい。1点。どんなにいいことを積み重ねても満点にいかないわけです。でも、私は、主イエスを私の救い主、キリストと信じ、天国の市民権をいただいていると、聖書に書いてあることを信じます。イエス様を信じますと言ったら、ペテロは、満点、どうぞお入りくださいと言うでしょうと言うんですね。 ほとんど私は英語わかんなかったんですけど、例え話だけは覚えています。パウロも言ってるんですね。しかし私たちの国籍は天にある。そのフィリピ書の3章20節、21節をもって締めくくりたいと思います。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。天の市民権はこの世の市民権にはるかに勝る一方的、圧倒的な神様の恵みの賜物です。感謝してお祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちはこの世の市民権を持つものですが、あなたが御子イエス様を通してくださる天の市民権は、私たちの功績や実績によるのではなく、一方的、圧倒的な恵みの賜物です。それゆえに私たちは人生というこの世の旅を、大きな平安と喜びを持って歩むことができます。この幸いを多くの人と分かち合うことができますよう、私たちをも生かし用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
今見えて立ち歌う